おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
前にねご紹介した本でございます。完全シミュレーション台湾侵攻戦争、
はい、
中国が台湾に侵攻を開始するというシミュレーションをお書きになった山下博隆さん、講談社アルファ新書から出ております。前も後半がありますんでちょっとお待ちくださいねと申し上げたんですが、陸自元陸将の方ですね、山下さん。だからそのものすごく細かいんです、戦争の展開に関しましては。
前半では暗淡たる気持ちに私なってしまったんですけれども、
はい、前半を聞いただけでみんな気持ちが暗くなったっていうのが
そうです、
たくさんで、台湾を挟んで今米中が対立してるんですけども、今度は処理水に関しましてもう皆さんご存知のごとく、この本の後でございますが、中国の怒りが凄まじく、前も申し上げましたが、中国の外交の特徴、言い出したら聞かない、まあどういう結末になるか、でも反日デモ等々で火がつくというようなことは内容であります。で、この完全シミュレーション台湾侵攻戦争に関しましてお話してた段階、放送した月とそれから数ヶ月経った今、ちょっと中国の様子も変わってきましたし、外交ってのはなんかやっぱり水もんだな、いろんな外交関係の方がおっしゃって、テレビでおっしゃっているセリフを受け売りいたしますが、振り上げた拳の下ろしどころがわからないというような、
はい、
このお話で触れてた時の中国とまた様変わりしたんであります。でも本質的に中国、習近平共産党政権は台湾を狙っている、この事実は動かないわけでありまして、その話をこの山下さんのシミュレーションに沿って、一週間分しかないネタは、
はい、
講談社アルファ新書で前に語りましたけど、その続きを語ってみたいなというふうに思います。前にもお話しました通り、あの時は中国の攻め方を語ったんでありますが、
はい、
ここからは台湾。台湾がどう動くか。
うん、
我々が台湾に住んでる人は中国人でと思っておりましたが、最近のカナさん、テレビのドキュメンタリーで見て私もハッとしたんですが、
はい、
対中関係がうまくいってるとき、中国からたくさんの観光客が台湾を訪れた、それをもてなしていると言いますか、観光業に当たっている台湾の若者たちが中国人を見て違うって言い始めたんだ、若い人たちは。私たちは中国人じゃない、私たちは台湾人だ、その考え方が台湾の中で広がっております。まあ選挙ありますからね、また外交でどうなるかはわかりませんけども、でも若者の意識の中に我々は中国人ではないと、中国から遊びに来た中国人の人を見ながらそう思った、若者は何と思ったか、台湾に住む我々は台湾人である、な、当然といえば当然のように、この台湾の人と中国の人の違いは何かというと、日本への感情なんですよ。
ああ、
その日本に関する感情は台湾と中国では大違いであります。で、日本もちょっと思いがありまして、なんでかというと、日本は中国に戦争を負けました。でも、負けた相手は蒋介石の中国。
うん、
つまり、共産党政権ではない中国に負けたと思ってる。だから、戦後処理に乗り出したのは蒋介石っていう中国の国民党の大将なんです。
はい。
ところが、この人が毛沢東に敗れて、毛沢東が中国の主になったんで、中国は日本に勝ったと言ってるんですけども、日本が戦争で負けたのは、中華民国という中国の民主勢力であった蒋介石の軍隊に負けたという、そういう思いがあるもんで、後に蒋介石は台湾へ逃げ込んで、まあ、中国本土と対立したんでありますが、これズバリ言ってもいいと思いますか、蒋介石さんは台湾に逃げ込んだんですが、評判良くないんですよ、
うん、
結構むごいことしてるんですよ。台湾でずっと生きてきた人をひどい目に遭わしたりなん、そのもともと台湾に住んでいる人たちの口からこぼれた言葉が、日本の方がまだマシだった。いきなり蒋介石は台湾に住んでいる人たちを従わせるために拳銃を突きつけたんでありますが、日本は西郷隆盛さんの弟さんが総督かなんかおやりになって、台湾で 政治を広めた。で、この広めた政治の中には学校があるんです。鉄道を引いたのも日本だし、港湾設備、港で船が着くようにしたのも日本人なんです。
はい。
だから、中国の人とは感情が違うんですね。うん、そして、二次大戦はどうかというと、これ、かなさん、とてもすごいことなんでありますが、
はい、
台湾の若者たちは日本軍として戦ったんですよ。
うん。
うん。日本の軍人さんだったんです。台湾の若者は。その名残が点々とございまして、3万人ぐらいの若者が亡くなられたんだって。二次大戦、日本軍の兵隊として。そこで、台湾の人たちは、台湾に靖国神社を作ってんの。台湾靖国神社。
はい。
台湾にあるんですよ。これが、中国の方、あるいは、韓国の方とも、違う台湾の事情でありまして、台湾の戦前の歴史の中には日本という残影があるわけでございましてね。こんなところからね、今度は台湾側の事情を語ってみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。